おはようございます。高原剛一郎です。ある方がこんなことを書いておられました。厚さ 0.1 ミリの紙でも35回折り重ねると3400キロメートルに達します。また1日10円ずつ貯金すると80年間で利子を含めて1000万円になるって言うんですね。この番組も今日まで積み重ねて450回目です。ということは、初回から毎週この番組を聞いてくださった方は、450回も聖書のメッセージに触れてくださったということになりますね。それは素晴らしいことだと思います。なぜなら、信仰は聞くことによって始まると聖書は語っているからです。一度も聞いたことがない方のことを信じることはできませんね。キリストに対する信仰は、一人でに湧いてくるものではないんです。聖書の御言葉に触れ続けることで与えられるもんなんですね。一般的な真理でも、それを理解したり受け入れたりするためには、まず判断材料が必要ですね。そして判断材料というのは、多ければ多いほどいいんです。聖書の話も、1回聞くより、2回、3回、4回、450回聞く方がいいんですね。どうぞ聖書を読み、メッセージを聞き、神様に祈り求めてください。神様は必ずあなたに分からせてくださいます。なぜなら、あなたが神様を知りたいと願う以上に、神様があなたに知らせたいと願っておられるからです。この神様が知らせたい聖書のメッセージを、福音って言うんですね。福音を英語ではグッドニュースと言います。いい知らせという意味ですね。ただのいいお話ではありません。いいニュース、グッドニュース。ニュースである限り、意外性がないとダメなんです。普通はありえないことがあった時こそニュースになるんですね。私は以前こんな話を聞きました。あるクリスチャンの大学生が森永製菓という会社の入社試験を受けたんです。というのは、この会社は創業者がクリスチャンなんですね。どうせ就職するなら、クリスチャンの作った企業がいいと思ったようです。いよいよ面接の時、こう質問されたんです。当社の CM ソングで覚えているものを歌ってください。彼はすかさず歌い出しました。チョコレート、チョコレート、チョコレートは、しまった。明治なんですよね。明治は森永のライバル企業です。なんたることか。彼は一世一代の面接で最も口にしてはいけない競争相手の CM ソングを歌っていることに途中で気づいたんです。が、ここでやめるわけにはいかない。それで、チョコレートは森永と押し切ったそうです。しかし、面接官の反応は冷ややかだったんですね。彼はがっかりして家に帰りましたが、しばらくして森永から合格通知が届いたって言うんです。思わず聞き返しました。なんで合格なんですか？当社は危機に強い人材を求めています。と言われたそうです。私はこれは福音の雛形だなぁと思いました。というのは、てっきりダメだと諦めていたのに救いがあったからです。もうおしまいだと絶望していたのに解決があった。本来叱られても当たり前なのに、評価された。これは当たり前ではないという点でニュースなんです。同じように、福音というのはニュース、しかもグッドニュースなんです。人は罪に対して解決はないと思っていましたが、キリストによる許しがあった。死に対しては諦めるしかないと思っていたのに、永遠の命があった。人間が手も足も出ない問題に対して、神様はキリストによって完全解決を与えてくださったという喜びの宣言が福音なのです。聖書はこう言っています。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。さて、聖書によると、すべての人は罪人です。ここで言う罪の意味は、的外れということです。人間の作者である創造主という目的から離れて、 神と関係を切って存在すること、神様の手を離れて自己中心に生きることを罪と言うんですね。しかし、この作り主の手から離れたことこそは人間の尊厳を台無しにし、最後は死に至ることになった根本原因なんです。先日私はある外交評論家の方から著書を送られました。その本の冒頭はとても印象深いエピソードで始まるのです。昭和32年、彼は後に外務大臣になる園田外務政務次官を連れて、ニューヨークにあるウォルドーフ・アストリアホテルへ行きます。そこに住んでいる引退したマッカーサー元帥と面会するためです。執事に案内されて広い応接間に通されると、椅子と絨毯以外はすべて日本の古美術で埋め尽くされていたそうです。当時77歳のマッカーサーはグレーのスーツに身を包んで現れ、椅子に腰掛けると二人にタバコを勧めました。二人がタバコを取ると、元帥自らマッチを吸ってくれました。そこで30分間、中身の濃い会談が始まるのですが、困ったことに灰皿がないのです。タバコの吸い殻がどんどん大きくなるのに、灰を落とすものがない。一体マッカーサーはどうするのかと思ってみると、机の上にあった銀の杯の中に灰を落とすのです。それで、その杯をよく見ると、杯の底に16枚の花びらを持った菊の紋章が見えたのです。それは、昭和天皇がマッカーサーに送った杯だったのです。彼は、机に灰を落とすわけにもいかなかったので、この杯を灰皿として使い続けました。すると突然、人間の脂肪の焼ける匂いがしたそうです。ふと見ると、隣にいる、園田外務次官が自分の手のひらでタバコを消していたのです。その表情には何の変化もありません。瞬きすらしないというのです。何しろ園田さんという方は特攻隊長として終戦を迎え、剣道、柔道、合気道、合わせて十数段という猛者なのです。数秒過ぎた後は何事もなかったかのようでした。階段を終えて、エレベーターに乗った後、園田氏は言ったそうです。君はよくあの杯を灰皿代わりに使えたなぁと。日本外交の看板を背負う園田さんにとって、天皇の杯は日本国のシンボルのようでした。それを灰皿代わりに差し出すマッカーサーに悪意はなかったかもしれませんが、園田さんにとっては、ゴミ箱の代用品になど、断固としてしてほしくなかったのです。それで、我が身にタバコの火を押し付けて、器が貶められたり、汚されたりすることがないようにしたというのです。さて、人間は神様の作品です。しかし、持ち主であり、作者である神の手から離れた人間は、まるで灰皿のように火を押し付けられて焼け焦げ、ゴミ箱のように存在に扱われて、本来の尊厳など見る影もないものです。しかし、杯は祝杯のためのもの、名誉の印です。人間は、汚されたり汚されたりするために作られたものではないんですね。神様から離れた人間が損なわれていくことを惜しむあまり、キリストは我が身に人の罪を負い、灰をかぶり、裁きの日を一身に引き受けてくださったのです。そして死後三日目に復活して、あなたを本来の使命と居場所に、連れ戻してくださる方なんです。キリストこそは、あなたの罪も、死後の裁きも飲み干して、祝福だけをもたらしてくださる方なのです。どうぞこのイエス・キリストを、あなたも自分の救い主として、信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。